おはようございます。いや、たくさん集まってくださってありがとうございます。今日からノア会が始まりまして、こうして毎週金曜日に、この場所で会が行われますので、今日初めての方もいらっしゃると思いますけども、ぜひ続けて来ていただけたらなというふうに思います。昨日緑幼稚園は入園式があったんですよね。で、私もそこに出席させていただいて、終わりの方のプログラムなんですけれども、少しお話しして、それで祝福の祈りをするというそういう役目がありました。で、終わりの方ですので、子どもたちもこう限界というかリミットがあるんですね。ですから私の時はもうほとんどこう子どもたちが例年ですともう出てきて踊ったりもうお話を聞くような体制は整ってないんですけども、昨日はですね、とってもなんか静かに、去年の子どもたちがあれだっていうわけじゃないんですけども、その時の何かのタイミングで何かガーってなっちゃうんですね。昨日は、とても静かにですね、本当に落ち着いた入園式でした。で、入園式の後にとてもいい天気でしたね。今日みたいに外に出てですね、記念撮影をするんですね、各クラスごとに。で、小さい子たちはじっとしていませんので、そしてカメラマンの人もこう2台カメラを用意して、で、片方はミニーちゃんのなんかこうミニーちゃんですよ、ミニーちゃんのカメラ見てくださいとか言いながら、もう面白く、私なんかその人の顔見てるだけで楽しかったんですけども、もう一生懸命撮るわけですね。で、こちらの子のこのピースをちょっと下ろしてとか、こちらの女の子足をパッチンしてくださいとか言いながらですね、こっちをやるとまたこっちって、だいぶ時間がかかって一つのクラスが、撮影終わったんですね。で、次のクラスの人が来て、そしてこうやるわけですね。で、面白かったのはその前のクラスで一通りこうカメラマンがですね、そこをお願いしますって言って、そして次のクラスが来ました。そうしましたら、そのカメラマン最初に何て言ったかというと、先生足パッチンって先生もですね、もう子どもたちの方向忙しかったので、ちょっと足パッチン忘れちゃったみたいで、一番最初に先生足パッチンって言われたなんか私も笑ってしまいましたけども、そんなことがありました。で、一通り終わって、そして今朝も多分子どもたちも、きっと泣き声も聞こえるかもしれませんけれども、新しいスタートを切ったわけですね。期待もあるんですけども、いろいろ不安もあって、ちょっと慣れるまで時間があるかもしれませんけれども、でもそのだんだん慣れてきてですね、きっと楽しい幼稚園生活になることだというふうに信じています。で、教会の方もこの4月から3人の新学生って言って、新学校で学んでいる、牧師の卵ですね、彼らが日曜日から研修を始めました。で、新学生にいくつかの課題を課すんですけども、毎週ですね、その日曜日に経験、どういう集会に出て、そしてそこで何を感じたのかとか、何を見たのかとか、そこで感じたこととか経験したこととか、あるいは疑問とかですね、なんでこんなことやってるのかとか、その意味をが分からなかったりとか、そういうことを必ずメールで出してくださいっていう課題を出してるんですね。で、早速長い研修報告が届きました、けれども、その中にですね、一人の新学生がナザレ児童図書っていう働きに興味を持ったみたいで、講座協会にはナザレ児童図書っていう図書があるんですけども、それは何でやってるんですかっていうような、そういうメールがありました。ナザレ児童図書、ナザレというのはイエス様がお生まれになった、イエス様がお育ちになった村の名前がナザレっていうんですけども、今私たちが住んでいる牧師館、以前生島先生という先生が住んでおられましたが、その隣にですね、古い牧師館があったんですね。今、畑というか、今もうかなり草がぼぼぼそこにナザレ館というのがあったんです。で、そのナザレ館から新しい牧師館に引っ越した時に、そこで始まった図書、ナザレ児童図書っていうんですけども、その名前がそのまま残って、今は礼拝堂を改修していますので、ヨベル館の2階でそのナザレの児童図書が行われていますけども、幼稚園の子どもたちとか教会の子どもたちとか、この近隣の子どもたちにですね、 まあ、その奉仕の方もここにいらっしゃると思いますけども、いい本をまあ提供する、それがまあ子どもたちの心を豊かにする大切な働きだというふうに考えて、それがもうずっと進められているんですね。でそのナザレの働きの中に、まあ、時々、まあ、読み聞かせっていうのがあるんですね。子どもたちを集めて、まあ、本を読んだり、それから、こう物語を読んで聞かせるんですけども、まあ、時々幼稚園の庭とか教会でありますので、また時間の余裕があればぜひ参加していただきたいと思うんですが、で、まあ、読み聞かせっていうことを今ちょっとお話したんですけども、緑幼稚園でも読み聞かせるっていうことをとても大切にしてるんですね。なんで読み聞かせが大切なのかっていうことをちょっと最初にお話したいと思うんですけども、まあ、うちに子供が4人います。4人もう子供っつでも大きくなりましたけども、上の3人はですね、まあ、年子で、次々にこう誕生して、そして4番目の子供はまあ一番下の子で、3番目の子と6年間が空いてですね、まあ、後からというか生まれてきました。で私は上の3人の時は、なかなか子育てに参加できなかったんですけども、まあ、4人目もあんまり参加、偉そうなこと言えないんですが、参加しでもまあ4人目はですね、少し心を改めて参加始めたんですが、その一つにその読み聞かせっていうのを始めたんですね。で何をするかっていうと、夜寝る前に、まあ、子供に、まあ、床のところでベッドの上でですね、まあ、絵本をこう読み聞かせるわけですね。時々書いてないことを言っちゃったりなんかしながら面白おかしく話すんですけども、でその時に一つのことを経験したんですね。でそれは何かっていうと、親ですから、まあ、子どもたちに、まあ、たくさんの物語を知ってほしい、たくさんの、まあ、いい絵本があるので、そのいい絵本を、まあ、知ってほしいということで、例えばこの一冊が終わるともうちゃんと次が用意されているわけですね。次が終わるとその次もちゃんと用意されているわけです。 2,3 冊こう用意されているわけです。今日これ聞かせたら、今度明日これぜひもうぜひこれを読んで、次はこれって思うんですけども、ところが子どもの方はですね、いつもその同じ本を選ぶんですね。それもかなり長い期間それをずっと読むんですね。親の方はもうそれも絵本ですから、もうストーリーも決まってますし、そして何ですか、読むのも疲れちゃってつまらなくなるんですけれども、子どもの方はですね、それを要求するんですね。で、まあ、ある時思ったんですね。その、まあこんだけ何度も何度も読み聞かせてるわけで、で子どもも次のページの言葉も全部覚えてるわけですから、そんだったら読み聞かせる必要ないんじゃないか、自分で読んだらどうかっていうふうに思ったんですけども、でも ある本を読んだ時に、いやそうじゃなくて、読み聞かせるってことはとっても大切なんだということを知らされました。そして私たちはまあ親ですと、まあ、いろいろとそのこっちが読み聞かせるよりも子どもに字を教えちゃった方が早いんじゃないかと、自分で読めるようにした方が早いんじゃないかと思って、そんなことも考えたんですけれども、それも小さい時期はあんまり、まあ、良くないということで、やはり読み聞かせることが大切だということなんですね。でそれは何かっていうと、実はその読み聞かせることを通して、そして何度も何度も同じことを、まあ、子どもは要求するんですけども、そのことを通してですね、子どもたちの心の中に物語が出来上がるんですね。物語が、そしてその物語がですね、例えば楽しい時にちょうど楽しい物語を読んでいると、それがこうお互いに動き出してこう響き合っていくんですね。あるいは何か辛い出来事が起こった時に、辛い出来事に遭遇した主人公がこういうことをきっかけとしてこう乗り越えることができたっていう、その物語が自分の辛い時の物語とこう響き合って、なんかそれをこう乗り越えることができる。で物語の力っていうのは、まあ、ものすごく大きいっていうことを、まあ、私自身の生活の中でも経験しましたし、子どもたちもそういうことを経験してるんじゃないかなと思います。まだ始まっていませんけれども、もうしばらくすると、まあ、幼稚園に行きまして、私とそれから片桐先生で幼稚園の修礼拝でですね、お話をするんですね。 でそこで毎年創世記の創世記から、まあ、旧約聖書を私たちはお話しするんですけども、大体同じ、ストーリーをですね毎年繰り返し繰り返しお話しします。でお話しすると、まあ、これ去年聞いたなとか知ってるなとかいうふうに、あ、これはつまんないなっていうんじゃなくて、子どもたち本当に新鮮な、顔でですね一生懸命聞いてくれるんですね。でそれはやっぱりそのそういう聖書の物語、聖書の出来事、神様はどういうお方で、神様はその主人公にどうに関わってくださって、どういう道をこう示してくれて、あるいはどんだけ大切にしてくださっているのかっていうことを、その物語を通して子どもたちはこう経験するんですね。すごくそのなんていうんですか、こうお話ししてて、面白いのは、まあ、これ毎回そういうふうにはいかないんですけれども、お話しながらですね子どもたちがだんだんだんだんこうなってきて、こう緊張し始めちゃって、で次ねどういう展開になるのかっていうことをこう表情でこう示したりとかですね、もう本当にその怖くてこう耳をこう塞ぎながら聞く子どもとか、あんまりそうやって怖がらしちゃいけないんですけれども、そういう子どもとかですね、ですからそれが必ずこう心の中に入ってるんですね。でそれは緑幼稚園を育っていく子どもたちにとって、もうとっても大切な宝になっていくと思います。そこでこう語られた物語、あるいは小さい時に聞くいろんなストーリー、私たちの日常生活の場面で遭遇する何かに突然起こる出来事の中でですね、それがこう必ずこう動いてくるんですね。まあ、皆さんにも経験があるのではないかと思いますけども、まあ、私たちはその、まあ、大きくなって、あるいは小さい頃そしてこう聞く物語っていうのがあるんですけども、実はそれよりも以前にですね、もうすでに私たちの心の中にこう物語がインプットされているってこともあります。で実はその少し大きくなってから読んだり聞いたりする物語よりも、もう小さい頃どういう物語が私たちの心の中に、こうインプットされているのか、しっかりとこう、まあ、テープで言うんだったら録音されているのか、 CD に録音されているのか、でそれは私たちの人生もある意味でこう決めていくっていうふうに言われますね。黒板があるので、以前聞いたお話なんですけども、心理学に ABC 理論っていうのがあるそうです。A というのはアフェアって言って出来事、まあ、原因っていうふうに言ってもいいと思いますね。で B っていうのはビリーフ、まあ、信念、そして C っていうのはコンセクエンスっていう、まあ、結果ですね、結果。見えますか。何かこう出来事が起こって、そして一つの、まあ、結果が出てくる。で、まあ、この出来事をこう見たときに、まあ、ここに私がこの出来事をどういうふうに受け止めるかによって、その結果というのはこう変わってくるわけですけども、その時にこの出来事をどういうふうに受け止めるか、まあ、これが B、まあ、信念だというふうに言われるんですね。そしてその結果、まあ、こういうことが起こる。例えば何か難しい問題に遭遇するときに、あ、もうこれはもうダメだ、もうこうなっちゃったらダメだっていう、何かその人が小さい頃からこう培われたそうした信念があると、必ずまあそういう結果になってくるっていうんですね。ですのでさっき言った物語っていうのは何かっていうと、実はそのもっと小さい頃から不思議とこう親との関係の中で、あるいは私たちが育つその家庭の中で、いつの間にかこうインプットされているもうベースになるこう物語があって、まあ、それがこの B、 ビリーフ、信念っていうのを形成するそうなんですけども、これが何か起こるたびにですね、そのテープが回り始めるわけですね。そして私たちは新しい物語、例えば絵本とか聖書の物語とか聞くことを通して、この テープが鳴り始めた時にそれを一度切ってですね、そして新しいものをここに持ってくることを通してこの C っていうのが変わってくるっていうふうによく言われます。一つの出来事なんだけれども、その出来事をどういうふうに受け止めるかによってその結果っていうのは随分変わってくる。まあ今日聖書の話をしに来たんですけども、例えばあるお母さんがいて、一生懸命こう読み聞かせが大切だと今日の和解で聞いてきたと。ですからもう今晩から読み聞かせをしよう、読み聞かせをするわけです。ところがその読み聞かせる以外の時間にですね、子供と接していく中で、あんたなんでこれダメなのとか、あるいはなんであの子と比べてこうなのとか、もうそういうものをもう 99% ぐらい浴びていて、そして 1% のその時間に一生懸命こう読み聞かせをして、じゃあどっちのストーリーが残るかっていうと、その99の方が残るわけですね。非常に自然な形で残るわけです。ですのでこの 1% ってとっても大切なことだと思うんですけども、実はその聖書の物語、聖書の福音っていうものを私たちが本当にこう新鮮な気持ちでこう聞いて、そして何か今までずっと私をこう作ってきたその物語が動き出したときに、それを意識して止めて、そして新しいこう物語を心に響かせていく、それがある意味で聖書を読んで生きていくっていうことの、一つのプロセスなのかなというふうに思うんですね。で今日読んでいただいた聖書の箇所から少しお話したいと思うんですけども、マルコの福音書の2章を見ていただきたいと思います。新約聖書の63ページです。ある時イエス様がカファルナウムという村にやってきました。でその時の話がここに出てきます。でこの時ですね、イエス様があるお家に入ると、その噂を聞きつけてやってきた人たちがたくさん集まってきたんですね。でどうなったかと言いますと、2節のところを見ていただくと分かるんですけども、もう入り口の近くまでも大勢の人たちがいて、もう身動き取れない状態になるほどたくさんの人たちが集まっていた。その時に一つの出来事が起こったってんですね。でそのカファルナウムに一人のチューブという病気で動く自由を、体をこう動かす自由を奪われた人がいたわけです。心は動くんですね。心はよく動くんですね。いろんなことを願ったりとか憧れたりとか、あるいはこう残念に思ったりとか、心はよく動くんですけれども、ところが体は動かないんですよね。ですからとても大変だったと思います。それはチューブという病気のためだったんですけれども、その病気のために、体の自由が奪われて動くことのできなかった人がいたっていうんですね。ところが、3節を見ていただくと、4人の男の人がですね、そのチューブの人をイエス様のところに連れて行こうって言って運んできたって言うんですね。このチューブの人は病気で動きが取れないんだけれども、本当に幸いだなと思うのは、彼には友達がいたんですね。私たちの場合、例えばさっきのお話ですと、この出来事をどういうふうに見るかということですけれども、例えばチューブの人は自分は動けないっていうことを見ることもできるし、動けないんだけども自分には4人の友達もいた、こっちをこう見ることもできる。それはこの人の、どういうそのフィルターっていうか、どういうレンズを通してこの出来事を見るかっていう、さっきの話にかかってくるんですけども、この人には4人の友達がいました。そしてその4人の友達がですね、こう考えたんですね。多分その友達のうちの一人から誰かが考えたと思うんですけども、なんかあいつかわいそうだな、なんかあいつイエス様のところに連れて行ったらどうにかなるんじゃないかなっていうふうに考えたってんですね。で すでにですね、このイエス様は、たくさんの人たちを病気を癒しているっていう噂がありました。今日の聖書の箇所の少し前の1章の、34節、前のページの下の段にですね、イエスはいろいろな病気にかかっている大勢の人たちを癒しっていうふうにありますので、あの人は病気を癒す力をお持ちの方だっていうことを、噂で聞いていたんで、あ、イエス様だったらあいつのことをどうにかしてくれるかもしれないっていう、そういう思いがあったみたいなんですね。それで、友達を集めてですね、そして動けませんから床に寝かせたまま、四隅を持って一人一人がこう四隅を持って、そして、イエス様のところに、移動していった。ところがイエス様のところに行ってみましたら、もう戸口まで大勢の人たちがいて、もういっぱいで、もうイエス様のところに連れていくことができなかったっていうわけですね。で、4節を見ていただきますと、こういう言葉が出てきます。しかし群衆に阻まれてイエスのもとに連れていくことができなかった。つまりイエス様のところに連れて行きたいんだけれども、その群衆がいてこの人を連れて行くことができなかった。で、そういう、こう出来事にこう遭遇するとですね、私たちはこう過去の経験から、あ、もうダメだとかですね、もう今日はもうあれだから明日にしようとか、多分その今までの、それあまり意識してないんですけれども、そうしたものがこう働いて、そしてじゃあ今日はもうダメだとか、次にしようとか、そういうことをこう選択していくわけですね。ところがこの人たちはどうしたかっていうと、すごいなと思ったんですけども、そういう行き詰まった時点でもう非常にこう発想の柔軟性を持ってたわけですね。どうしたかっていうと、こう戸口しか、普通戸口から入るわけですから、戸口しかこう見えてなかったんだけれども、ところがどういうわけか発想を転換してですね、屋根の上だったらどうだろうっていうふうにこう考えたっていうんですね。普通はいないと思うんですけども、屋根だったらどうだろうかっていうふうに考えたっていうんです。日本人だったらちょっと難しいかなと思います。でも当時のユダヤのお家っていうのは、日干しレンガを積み上げた、それで作った、お家でしたので、強度を維持する関係で、当然戸口は狭くなっていたそうです。でも屋根はどうかというと、木を組ん でそこに、この草を編んだものを敷いて、その上に、土を撒いた程度ですので、毎年そしてその修理のために、それを新しくしなくちゃいけないということで、簡単にその屋根を剥がすことはできたそうなんですね。ですから彼らは考えて、こう屋根からのアプローチを取ったんですね。もちろん屋根を剥がすということは簡単でなかったと思いますけれども、でも不可能かというと不可能でもなかった。で、そうして彼らはそこからイエス様のところにこの人を吊り下ろして、そしてこの人の上に新しいことが起こった。それが今日の聖書の箇所に出てくる物語、ストーリーなんですね。で、私は今日ノア会初めなので、このことだけを お伝えしたいなと思ったんですけども、私たちが問題にぶつかるときに、もうこういっぱいになっているその戸口しか目に入らない、もう他のことが目に入らない、もう群衆しか目に入ってこない、そしてもうダメだというふうに諦めてしまう。でも一呼吸を置いてですね、冷静になって角度を変えてみるときに、そこに実は用意されている逃れの道というか、新しい視点が必ずあるんですね。で、そのことを聖書は繰り返し教えてるんです。で、そのことを例えば物語とかそういうものは私たちに伝えてると思うんですね。私は講座教会に来て、今年で数えてみたら28年目になりました。もう28年経ったのかなというふうに思います。そしてこの教会の敷地に、 引っ越してきてからもう20年になる、んですね。でそれまでは最初は南イリンカの奥のアパートに住んでいて、それからしばらくして今度西鶴間のここから歩いて15分ぐらいのところに住んでいました。そして1994年20年前にですね、長年この教会を牧会されていた生島先生が新しいところに 移られた、その後に私たちの家族が引っ越してきました。その時は子供が3人です。うちは引っ越すたんびに子供が与えられたので、また引っ越したらもうそういうことはないと思いますが、何話してあ、そうそう、引っ越してきたんです。それで引っ越してきた当初ですね、まあ、新しいところに引っ越してきたってい こう緊張感があってですね、夜なかなか眠れないんですよね。眠りにつこうと思うんだけど眠れないんです。でそれは新しいところに引っ越してきたっていうよりもこともあったんですけども、若い頃からですね、その牧師館にこう私たち夫婦で出入りしていて、まあ、牧師の働きっていうのを、生島先生ご夫妻の姿から学んでいましたし、それから先生からも教えられていたので、そこに引っ越してきた時にですね、私の心の中に、同じようにやりたいっていう思いがすごくありましたね。また先生と同じようにさせていただき、同じようにはできないんですけれども、先生と同じようにやらなければっていう思いが、気負いみたいなものがたくさんあったと思います。ですのでもうずっと24時間どこかで気が張っていて、なかなかこう眠りにつけないんですね。である時、疲れてお昼寝をしていました。あまり牧師がお昼寝していただけないよくお昼寝するんですけど、お昼寝をしていましたら、そうしましたら2階にこう上がってくる人がいるんですよね。それで、家族だろうと思ってパッと見たら教会の人なんですあ、ここまで来ちゃうのかとか思いながらまた急に眠れなくなってしまって、もう急いで起きてですね、部屋に戻りましたけれども、そんな時に私の心の中に聖書の中の一つの物語が動いたんですね。でそれは何かというと、今日読みませんけれども、よく幼稚園の子どもたちにも話すんですが、ダビデとゴリアテの戦いのその場面なんですね。もう2メートル以上、3メートル近くあるゴリアテという巨人の前に、イスラエルの兵士たちがもう何もできずにいた時に、少年のダビデがそこにやってきて、そのゴリアテを倒すという物語です。子どもたちも大好きですね、この話。でそのダビデですけれども、最初はどうしたかというと、王様のこの鎧と武器を借りて、そしてゴリアテのところに行って戦おうとしたわけです。でその鎧もそれから武器もですね、王様のものですから非常にしっかりしていましたし、もう最高のものですね、当時としては。でそれを持って、そしてダビデはゴリアテの塔に向かったんですけども、剣も切れ味が良かったと思いますね。でところがですね、そこに一つの問題があったんです。でどういう問題かっていうと、ダビデの体に全然馴染んでなかったっていうことなんです。ダビデにふさわしくないものだったっていうことなんですね。で彼はどうしたかというと、その最高の鎧を脱いで、そして切れ味のいい剣をそこに置いて、そしてなんと彼は河原に行ってですね、何を始めたかというと、5つのすべすべの石を拾ったんです。鎧と剣を捨てて、そして石を拾って戻ってきて、そして実はその石でですね、ゴリアテを倒してしまったんですね。普段から使っている羊飼いのこう石投げ器を使って、ゴリアテを倒してしまった。私はその物語を読んだ時に、その物語を思い出した時に、あ、そうだというふうに思ったんですね。ゴールは同じなんです。ゴールはゴリアテを倒すっていうゴールは分かっていました。ただそのゴールに行き着くために、その立派な鎧とそれから切れ味のいい剣を取って戦うのかどうかっていう問題ですね。でダビデにとってはそれはあまりふさわしくなかった。で先ほど言いましたように、自分の手に馴染むすべすべの石を5つ探して、そしてそれを持ってこのゴリアテと戦ったっていうんですね。今私の机には5つの石が置いてあるんですけども、 いつも思い出すように5つの石があると思うんですけども、でそれは私にとってこう一つのその逃れの道を神様は示してくださった聖書の言葉でした。一箇所聖書を開きたいんですが、新約聖書の312ページ。312ページのコリントの信徒への手紙の第1の10章の、13節というところがあるんですけども、分かりますか？312ページの左上の方ですね、13節。じゃこれ読みます。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることをなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道を備えてくださいます。まあ、これを信じるかどうかということですね。何か私たち試練にぶつかったときに、この聖書の言葉を見るとですね、必ずって書いてある。必ずそれと同時にこう逃れる道を神様は備えてくださっている。だから私たちがすることは、ここから逃れるのはどうしたらいいか、神様備えてくださっている逃れの道って何なのか、私にとっては河原に行って5つの石を拾ってくるっていうのが私にとって逃れの道で、そしてそれを持って、あ、これからやっていけばいいんだっていうことで、すごく気が楽になって、もっと眠れるような、今も健やかに眠れるようになったんですけども、まあ、私たちはともすると本当にその試練、その群衆しか目に入らない、戸口をどうやって突破していこうかというふうに考えられないんですけども、でも本当にそうしたときに神様は私たちの心の中に聖書の物語を動かしてくださって、そして必ずその逃れる道を用意してくださっている。私たちの子どもたち、家族にとってもそうですね。でそれが実は神様を信じる、まあ、これはB というのはビリーフ、信念ということなんですけども、 F って書きました。これはフェイス、信仰ということなんですね。ですからその聖書を通して私たちの人生どういうふうに見ていくのか、子どもたちのことをどういうふうに見ていくのか、その新しい視点というのがB に変わる F の部分なんですけども、それにこう置き換えて見ていくときに本当に新しい道がこう開かれていく。まあ、少し今日は難しいお話になってしまったかもしれませんけれども、今日から始まるノア会、そして毎週日曜日に礼拝が行われて、そこでも聖書の言葉が開かれますけれども、ぜひその言葉をたくさんいただいて、今までにはないいろんな発想、いろんな物語を私たち心に吸収し、神様それを用いてくださって私たちをいつもこう健やかな道に導いてくださるように、ぜひ祈り求めていきたいと思います。じゃあ一言お祈りします。